2食パーティーの37。その1、簡単そうで奥が深い2食パーティーの7。基本的な食事形式としてはテーブルに座って食事をするのが一般的です。座って食べられるので2人に行く長時間ゆっくり話をしながらできるのが良い点です。しかし全てではありません。少人数で食事をする場合はいいのですが、大勢で食事をする場合は限界があります。座ったままでは少人や両隣の人としか話ができなくなるのです。そこで登場するのが2食の食事形式です。立ちながら飲食できるサイズですから自由に移動ができ様々な人と話ができるようになります。これが2食パーティーの素晴らしい点です。多くの人との交流を結集する歓送迎会や交流会などでは頻繁に行われています。気軽な食事形式ではありますが要注意です。テーブルに座って食事をするのは固定的ですが、立って食事をするのは流動的です。会場内ならいつでもどこでも移動ができます。いつでも動ける状態だからこそ常に様々なことで気を配る必要があり、個人のマナーが求められるのです。確かに気軽ではありますが、気軽さがあるためにマナー感を出しやすい。気持ちを引き締めて読みたいことです。むしろ2食パーティーだからこそ良いマナーが大切になるのです。2食パーティーは良いマナーを整える。2食パーティーの37。その2、重い荷物は黒く名付ける。女性なら肩掛けができる小さな不具合が許容されます。ただし大きな荷物を持っているなら会場にはもしまず受付や黒く名付けるようにします。自分のものは自分で持ちますと、個人ならず素直に名付けるのがマナーです。たった荷物を持つのは使いやすい、食事の荷物はふさわしくありません。黒く受付に迷惑がかかると思いますが、持ち込まれる方が迷惑なのです。大きな荷物が用意や小さな缶でも重いと感じるものは預けた方が賢明です。食事の際はやはり邪魔になりますし、使いやすくなります。人との交流を目的にしたのですが、貴重品と名刺を取り出して缶は黒く預けるようにしましょう。そうすることで会場にとっても自分にとっても振動がなくなるのです。重い荷物は黒く預ける。2食パーティーの37。その3、会場に入る前にはいきなり食事に向かわない。パーティー会場に入ると早速食事を取りに用意されて向かいたいところですが、これは良くありません。会場に到着すれば食事を食べるように先にしなければいけないことがあります。主催者の挨拶です。会場に入ってすぐ食事が食べられる状況であったとしても、まず主催者の挨拶では先に済ませておきたいことです。主催者の挨拶もなく食事を始めるのは失礼に当たるためです。主催者は会場本日はお招きいただきありがとうございますと簡単に挨拶を済ませるだけでも結構です。ただし、被災者が忙しそうにして話しているタイミングがどうしても、さらない場合は食事を先に食べなければなりません。その場合も被災者に挨拶をしないままにするのではなく、お呼びで必ず挨拶だけはしましょう。会場に入ればまずは被災者に挨拶を済ませる。2食パーティーの37。その分、被災者に小さな手土産を持っていくと喜ばれる上で印象が良くなる。被災者から2食パーティーに紹介されたら会場に向かいぜひ手土産を持参していきましょう。大それた手土産である必要はなく簡単なので結構です。持参しなくてもマナー感ではありません。会場の中には食事の料金が含まれていますが、手が出席しても全く問題ありません。しかし、だからこそ、チャンスなのです。ほとんどの人が手土産を持参しないからこそ、手土産を持っている人は印象的です。被災者は、数多くの人から話しかけられます。一人一人の印象が薄くなりやすいのですが、手土産を持参した人に限っては印象に残りやすくなります。というわけで、大きな驚きや喜びがあるからです。おや、この人は他の参加者とは違うな。気がつくな。被災者から人によって他の参加者と違うことを意識できます。手土産はできれば、食に関するものがいいでしょう。ワイン、ケーキ、お菓子などが喜ばれます。一食パーティーですが、料理に追加して食べられる場合があります。もし、ワインなら、これはマナーさんが持ってきたワインですよと紹介して多くの人からの注目を集めることができます。ささやかな機会ですが、大きな効果があるのです。被災者に食に関する手土産を持参する。一食パーティーの37。その後、飲み口ながら会場を歩くのはマナー感。二食パーティーは大勢の人たちながら話をすることになります。手にはさらにグラスなどを持つことになります。立っているわけですが、会場を歩くこともありますが、一つ注意したいことがあります。歩くのはいいのですが、飲み口ながら歩くのはマナー感です。二つのことを同時にしている様子は落ち着きなく、気味が損なわれます。口に何かを入れて歩いている姿は真摯や服装にふさわしくありません。万が一、人にぶつかったりした時、口の中のものが外に出てしまう可能性もあります。歩くときは口の中を押さえます。飲み口することは歩かない。大勢の人が今いる会場ですから、落ち着きなく行動を行いましょう。飲み口ながら会場を歩かないようにする。二食パーティーの37。その6、二食パーティーの成功の鍵を握るのは服装より靴。多くの人と会うとなるとやはり力を入れるのは服装ではないでしょうか。二食パーティーでは長時間立ち続けていけない状況です。座ることはほとんどありません。そうした状況でポイントになるのは服装より靴なのです。足が臭い靴を履いていれば体力の消耗が小さくなり交流に専念しやすくなります。臭いというのは自然と徐々に出てくるものです。足元の臭いがいつの間にか徐々の悪さにつながり、せっかくの初対面の印象を悪くさせてしまいかねません。初対面の時に臭いが倒しているとどんな何でも大事です。服より靴より脳の中に重要です。いかに臭い靴を選ぶか。男性なら履き替えたら必ず OK です。問題は女性の場合です。女性の場合、体の高いヒールは履き替えた方がいいでしょう。体の高いヒールは足をすぐに長くすることがありますが、二食パーティーでは空です。足元が軟点になりますし、足が臭いやすくなるからです。二食パーティーの37。その7、二食パーティーではいきなり知らない人に話しかけても、こういう風に答えてもらいやすい。普段の生活で知らない人にいきなり最近どうですかと話しかけると、なんだこの人と警戒されます。危ない人と思われ、警察を呼ばれるかもしれません。悪いことではなく、ありえる話です。それは当然です。明らかに不自然であり、目的はありません。しかし、二食パーティーの場合は違います。普通に時々追いかけしていますと、物腰を低くして話しかければ自然に会話が始まることでしょう。いきなり話しかけてもこういう風に答えてもらいやすい。それが二食パーティーの良いところです。二食パーティーは恐れようとしているなら、知らない人に話しかけるならを持っているなら、積極性があり、前向きな性格な人と思われやすいのです。いつも見かけるような話したことはない人がいるはずです。そういう人こそ、二食パーティーで話しかけるチャンスです。いきなり人に近づくチャンスです。いきなり話しかけて変な人と思われる心配をする必要はありません。むしろ、どんどん話しかけた方が積極性があって、前向きな人なら、と思われやすいのです。二食パーティーでは知らない人も話しかけてみる。二食パーティーの37。その8、最低でも一人は知らない人に話しかけたい。二食パーティーでは最低でも一人は知らない人に話しかけましょう。知っている人としてたまにはよくありません。それは普段からできることです。普段ではなかなかできない内容を求めるのが二食パーティーです。新人の関係から新人に対して話しかけます。もし、彼女の中ならせめてたまに話をしたことのない人に話しかけましょう。知らない人から話しかけると変な人だと思われるのではないか。いいね、心配する必要はありません。あなたは心の中で新しい人と出会いたいと思っているのではないでしょうか。今のままの人間関係も欲しいですが、別の人と出会ってワクワクしたいと思います。新しい人と出会うと新しい未来が切り開きます。人間の輪が広がるというのは可能性が広がるということです。多くの人と出会ったら多くのことを吸収することで成長します。自分の輝きは自分次第です。あなたの思い切った人です。知らない人に一人は話しかける。二食パーティーの37。気になる人に話しかけますか。話しかける気分は人によってそれぞれでしょう。しかし人間は頭で考えると悩んでしまいます。悩めば悩むほど体が硬直してしまいます。話しかけるのが怖くなったり勇気が必要になったりして落ち着いてしまうのです。話しかける最初の相手は無理にならない方がいい。ではどうすればいいのでしょうか。あらかじめ話しかけるルールを作っておけばいいのです。ルールを作っておけば規則通りに動くだけですから楽です。そのルールはつまりまずは隣の人に話しかけることです。ルールをあらかじめ作り愚直に実行するのです。これが出会うことです。難しく考えない。最初はルールに従って動く。隣にいる人に初めましてと言って先に話しかけばいいのです。難しく考えすぎずまず隣人に話しかける。二食パーティーの37。その10、二食パーティーで練習がない人は最初の判定という切り口から会話を始めればいい。面識のない人とどういう話をすればいいのか。おそらくこれは全ての人の考えが悩むでしょう。当然面識がない人ですが、何をきっかけに話しかければいいのか言葉につまります。こういう場合、どんなインフレーズがあります。被災者はどのような関係ですか。これはあらゆる二食パーティーで使います。被災者から言われている二食パーティーですが、被災者は何らかの関係があるはずです。その関係を簡単に尋ねるから相手に失礼になりませんし、今話の切り口が作りやすくなります。相手からの説明があれば、自分の関係を簡単に紹介し、ちょうどバランスが取れることでしょう。するとどうでしょうか。被災者との関係を話すと同時に自己紹介にもつながります。これをきっかけに話を始めていきましょう。被災者はどのような関係ですかというキーフレーズで話のきっかけをつかむ。二食パーティーの37。その11、話が合わない人と無理に話しする必要はない。はじめまして。二食パーしかし、初対面の人に話しかけてみたものを全ての人と話になるとはありません。相手との共通の趣味や話題を見つけられないのですが、難しい場合があります。どうしても話が合わなくて、まず雰囲気が慣れた経験がある人も多いのではないでしょうか。もうやらないからといって、無理に相手と話を合わせるのも苦痛ですね。こういう場合は、先なくその場を離れるのがネタです。話が合わない人と無理に話する必要はありません。相手に失礼ではないかと思いますが、確認する必要はありません。 相手も同じようなことを感じているはずだからです。お互いにとって無理をしていると、お互いにとって離職パーティーが不利になります。そういう時は、タイミングを見ながらさりげなく制度を出します。これに対して、良いことに対しては自然に相談を与えることができます。離職パーティーは出会いの場です。時間は考えていますが、時間の有効に使うためにも効率よくことです。話が合う人を見つけて楽しい時間を過ごすようにしましょう。話が合わない人はさりげなく場を出したい。離職パーティーの37、その順に、早めに到達すれば、被災者の対話の余裕がない。パーティーが始まってから被災者の挨拶をしようと思っても、うまくいかないことがあります。パーティーの中心人物や被災者の周りには人だかりになります。被災者と話すタイミングが3人になります。挨拶できたとしても、職務では印象にも残りにくくなるでしょう。そこでおすすめは早めに到着することです。予定時間ぴったりでもいいのですが、もう少し早めに到着を実施します。大体15分前がいいでしょう。15分前はおそらく人が並ぶはずです。もしかすると、自分が一番乗るかもしれません。被災者は立場上早めに到着しているはずですが、被災者と落ち着いて挨拶をする余裕がないのです。被災者としては早く到着する人は積極的になっていることがなかなかため印象が良くなります。もちろん早く到着することで、場の雰囲気になる余裕もあります。しばらくすれば他の出席者もやってきます。早く来た人の方が新年で立場が上になるため、スムーズに話しかけられるでしょう。余裕を持って早めに到着を行っていることをお勧めします。15分前に到着しておく。離職パーティーの37、その13、人との交流がないなら、まずアルコールを少し口に含める。知らない人を目の前にすれば、誰でも緊張するはずです。パーティーや医療交流会など、大勢の知らない人に囲まれます。知らない人に話したって、交流は求めなければいけないと頭で笑っていても、思うように体が動いていないことがあります。体と心が硬直してしまうのです。こういう緊張をほぐすため、わずかなアルコールを使いましょう。パーティーが始まって、少しだけアルコールを口に含めます。この場に良いのは、緊張ができるので、知らない人にも話しかけやすくなります。ただし、ことが肝心です。飲みすぎてしまうと気持ちが緩みすぎてしまいます。乱暴な発言や、態度をしやすくなり、出会いのチャンスを逃してしまいます。あくまで硬直したところと、体を崩すための道具として使い、体を外すことが大切です。適度なアルコールを満たして、知らない人に話しかけるチャンスをつかむ。なぜ離職形式にしたのか。被災者側と考えてみましょう。テーブルに座って食事をするのではなく、なぜあえて離職形式にしたのでしょうか。多くの人と交流してほしいというのがあるからですね。離職パーティーの主は交流です。食事はあくまで個人の存在です。人と交流せず食べてばかりではまだないんです。離職パーティーに出席するためには人と交流することが大切です。食べるより交流です。食べ物が出ているのはあくまで交流をより円滑にするためのものです。人と交流といってもできるだけ社内人と交流しましょう。これまでの人間関係をより強めたり、彼らにするために離職形式になっています。役には人ときちんと交流ができれば食事をする必要もありません。新しい人と出会ったり、誰を兼ね合ったり、できれば飲むには後回しでもいいのです。食事より交流に重点を置く。離職パーティーは比較的長期に完了です。会社の会議などは開始時間が厳密であるため、直接は出席者の迷惑になる場合があります。その点、離職パーティーは開始時間があるものをさほど厳密ではありません。開始時間になれば少しずつ食事と交流が始まります。数十分後の遅刻なら後から入場しても問題ないでしょう。しかし、以下、長期完了とはいえ限度があります。種類や雰囲気によりますが、目安としては30分までの遅刻が限界です。会社は30分までで被災者の簡単な挨拶などがありますが、このタイミングまでは入場しておきたいことです。また、あまりに遅れて入場してしまうと交流する時間がなくなります。人と交流するのが目的なのですが、仕事の事情など仕方ない場合を除いてきちんと時間通りに出席するのが一番です。逆に早く解説するには問題ありません。被災者や会場での食事や交流などを十分楽しめれば、被災者の仕事といったら解説しましょう。顔を出すということが大切なのです。長期完了とはいえ被災者の挨拶や簡単までは入場する。離職パーティーの37、その16、被災者が全体に向けた話の最中はサラムガスのテーブルに置くこと。離職パーティーでは途中、誰かが会場全体に向けて話をする場合があります。内容に対する感謝であったり、個人の紹介であったりなどです。離職パーティーの最中は基本的に会話をしながら誰かに飲んだりできます。誰かが会場全体に向けて話をしている最中も誰かに飲んだりしながら聞いても大丈夫だと思いますが、この時は例外です。誰かが会場全体に向けて話をしている最中はマナーとして手にしている際やグラスをテーブルに置くことが大切です。一生懸命に話を聞いているという姿勢を見せるためです。食事をしながら聞いていただいて結構ですと許可がある場合は別ですが、基本的に飲み食いしながら話をするのはタブーです。特に話をしている人物が被災者なら必ず置くようにしましょう。被災者から参加した場合ですから、できるだけきちんと社会を行いたいものです。誰かに飲んだりしながらの状態では聞いていないような印象を与え、大変失礼です。被災者から会場全体に向けて話が始まれば必ずサラムガスのテーブルに置くようにして耳を傾けるようにしましょう。被災者から話が始まれば手にしている食事は以上テーブルに置いて耳を傾ける。離職パーティーの37、その17、移送されたときに行政が3つの7。離職パーティーでは立ちながら食事をするのが基本ですが、いつも用意されていることがあります。立ちされた人が一時的に休憩するときに使うためですね。足がされてしまえば誰でも使えます。移送されたのはいいのですが、まだなります。誰でも使える必要はありますが、次のように息を割りながら使うようにしましょう。1、されてもいないのに使わない。椅子は足がされたり、体調が悪くなったりした際使います。それでも体調が悪くないのに使うのは良くありません。できるだけ椅子は腰よりやされている人を優先的に使ってもらいます。私は離職パーティーでは座らないのと思うくらいの気分で出席しましょう。バッグや荷物でキープするのは運動なんです。2、独占しない。足がされた人や体調が悪い人は使ってもいいのですが、独占は NG です。いつまでも座り続けていると他にされている人が座らなくなります。疲れや体調が悪くすれば他にされた人のことも判断や席を譲りましょう。3、椅子に座りながら食事をしない。あとで椅子で休憩していたとしても座りながら食事は控えます。周りに立ちながら食事をしているなら座りながら食事をするのは雰囲気を壊してしまいます。疲れも体調が悪いのに椅子を独占するのはやめる。離職パーティーの37、その18、自分のグラスを失わないためのさりげない工夫。パーティーの最中、グラスをテーブルに置いてお手洗いに戻ってきた時のことです。あれ、自分のグラスは上だったから、しばらく目を離した隙に自分のコップが上から上がらなくなった経験はありませんか。パーティーでは色も形もそっくりのグラスがたくさんありますが、よく覚えられるです。難しい問題のように思いますが、実に単純なことで防げます。コップを置いてしばらく離れるとき、髪の毛の数を意味してコップの下に敷いておけばいいのです。この髪の毛の状態によってしばらくグラスが目を離しても自分のものが目を離しても出られるようになります。髪の毛の色もきれいに足を揃えた数を言わなく、わざとずらしておくと自分のものが分かりやすくなります。同時に冷たい飲むの場合は、グラスが下から落ちる水滴を髪の毛に流すことにテーブルを下ろすことになります。コップから目を離すときは、折りたたんだ髪の毛のコップの下に敷く。離職パーティーの37、その19、食事でも堂々と続かない方は卒業する。離職パーティーの算段はお金がかかるのが一般的です。しかも場合によっては結構な算段を加えます。離職パーティーは基本的に食べ放題であるため、料金が少し高くなってしまうのは当然です。ただ離職パーティー代を払ったのだから元を取ってやると、時々お金を元を取ってやろうと一生懸命料理を食べている人を見かけます。もちろん食べなくていけないわけではありません。しかし食べて元を取ると失敗します。そもそも元を取っても仕方ないのです。仮にたくさん食べて元を取れたと考えてみましょう。それは普通に食事をしているのと変わらなくなる。プラスマイナスゼロです。そもそも食事で元を取ろうとしていることはよくありません。元を取ろうとすることが間違っています。本当に元を取ろうとするなら食べ物ではありません。出会いです。離職パーティーの算段は食べ物に対して支払っているのではなく、出会いに対して支払っているわけです。積極的に知らない人に話しかけて、人脈を広げたり人間関係の中を深めたりします。時には新しいビジネスチャンスに繋がるような出会いもあるはずです。時は恋愛に発展するような出会いもあるでしょう。そういう出会いを求め、実現できたとき本当に元を取れたというのです。食事で元を取るのではなく、出会いで元を取る。離職パーティーの37、その10、離職パーティーの地域で行政が3つの場所。離職パーティーでは基本的に会場内ならどこでも立って食べていいはずです。と言いたいところですが、実はどこでも食べていいわけではありません。マナーとしてここで食べてほしくないという場所が3つあります。1、料理が並んでいるレベルの付近。大勢の人の列を作る場所はただでさえ混み合う場所です。料理台の近くで立って食事をされると、他の並んでいる人たちも並んでいます。この付近ではできるだけ食事をされるようにしましょう。料理を皿に持った後はできるだけ料理台から離れた場所へ移動し、一食用のテーブルで食事をするのが大事です。2、出入り口付近。出入り口付近は給料や他のお客さんなどが頻繁に出入りします。ここで立って食事をされると通行の妨げになります。出入り口付近は必ず立てておくようにしましょう。3、椅子の付近。椅子は疲れている人が休憩する場所です。自分が疲れて休んでいる間で、みんなが会話をされたり食事をされたりすると気になって、なかなか休めなくなります。疲れている人に対する配慮をして、椅子の付近で食事もされるようにしましょう。料理台付近、出入り口付近、椅子付近で食事をするのは控える。離職パーティーの37、その11、なるほど、これは持ちやすい。持ちやすさを重視した皿の使い方。通常、皿料理を戻ろうとすると、皿全体を均一に乗せようとするはずです。別に悪いわけではありませんが、もっと持ちやすくなるための工夫があります。ポイントは皿の上です。あえて均一に盛らないのです。 例えば左手に竿を持つと、左の左下の軍隊を乗せて、両に乗るようにしましょう。あえて左下に揺らぐ乗せておくのがポイントです。左下の揺らぐ乗せて、腰で運動して竿を持ちやすくなります。逆に左利きの人なら、右下に揺らぐ乗せようと、右手で持ちやすくなります。右利きの人は、竿を左下に揺らぐ乗せながら、両に乗る。ビショパーティーの37、その12、これは、左右、グラスの持ち方で印象がアップ。グラスの持ち方を変えるだけで、第一印象を変えることができます。今まで何かグラスを持っていたら少し工夫をしてみましょう。大臣上をよくするため、ぜひ次のことを行いましょう。男性がグラスを持つ場合、胸の辺りまでグラスを片手で持ち上げます。すると、胸元や肩幅が大きく見えるようになり、堂々とした楽しい印象を与えます。少し腕は使いますが、相手に与える根性は抜群です。女性がグラスを持つ場合、女性の場合は胸より少し下回りのところで両手で持つのがおすすめです。両手できちんと持っている姿は相手に上品な印象を与えます。気をつけてほしいのは脇です。脇を締めてグラスを持つと全体的にスリムになります。シルエットの美しい女性を演出できるのです。グラスの持ち方で大臣上をよくする。ビショパーティの37、その13、下手に落ちる水滴、冷たいものが入ったグラスの対象とは、冷たいものが入ったグラスで行うのは水滴です。水滴が発生すると様々な問題が発生します。第一は水滴のせいでグラスが滑りやすくなってしまうこと。第二は手が濡れてしまうこと。第三は水滴が床やテーブルの置きが滑りやすくなってしまうことです。冷たいものでは避けられない宿命のように感じますが、対処法があります。冷たいものが入ったグラスの下半分に髪の巻を巻いておくといいのです。水滴によって湿った髪の巻が滑り止めになります。髪の巻でグラスを拭くことができますし、水滴が溶けることもないので安全です。冷たいものが入ったグラスは髪の巻で下半分を踏んでおく。ビショパーティの37、その14、中を深めようと最初から相手との話題に首を突っ込まない。相手の交流を深めようと思うと、おかしやすい失敗があります。相手と少しでも早く会話になろうとしたら、つい相手のプライベートまで聞いてしまうのです。相手のことを知りたい気持ちが強いとはいえ、最初から続けて会話を聞く人は印象が悪くなります。せっかくの出会いがありますです。政治、中東、野球などの話題は、最初から最初は答えに共通する話題や、さらに触りのない話題から始めます。雰囲気が温まったり、話が盛り上がってきたり、次は次第にプライベートの話題に先に移っていきましょう。最初からプライベートの話題を聞かないようにする。ビショパーティの37、その15、片手で皿とグラスを上手に持つ方法。ビショパーティはできるだけ手を当てておくと何か便利です。初対面の人とは握手をしますし、会話の最中に簡単な無理がしやすくなります。しかし、問題なのは皿とグラスを同時に持つ方法です。皿とグラスを片手に持つには次の皿を置くことができましょう。皿とグラスを片手に持つ方法。次に親指と人差し指を使ってグラスを固定します。この時、髪の毛の差とグラスの間に挟んでおくと食器を傷つけませんし、カチャカチャと言うともしなくなります。ただには差の上に置いてもいいですが、不安な人は中指と薬指の間に挟むようにします。ただし、この持ち方は慣れていないと不安定です。でも使いやすいですが、持ち方に自信がない人は、不安にグラスは差のどちらかを手に置いておく方がいいでしょう。食器とグラスの片手の持ち方をマスターする。ビショパーティの37、その16、誰も邪魔していないからとはいえ、彼までじっとしているのはまだいかん。つまり、面白くない。早く帰りたい。交流会では誰とも話をせず、彼までしょに、じっとしている人を時々見かけます。女性はこういう状況を彼はなと呼びます。何らかの状況的な前に話している人によく見かける光景です。誰も邪魔していないから彼までやっているからいいだろうと思いますが、よくないです。雰囲気というものがあります。彼はちょっと人と交流する雰囲気を壊してしまいがちです。いかにも暇なつまらなそうという雰囲気は人と交流する方が流されてしまいます。一生懸命、場を盛り上げたり温めたりしている最初の姿勢です。また、体調が悪いのではないかと周りの人を心配させてしまいます。もし体調が悪いなら椅子に座って休憩です。どうしても気分が悪いような体調が出た方がいい。何の邪魔もやっていないからとはいえ、彼までじっとするのはまだいかんです。交流会に出席するからは彼までじっとせず、できるだけ積極的に多くの人に話しかけるようにしましょう。彼までじっとするのはやめる。ビショパーティの37、その17、面白くないからじっとしているのではない。じっとしているから面白くないのだ。どうも交流パーティーは苦手だ。つまらない。交流パーティーを苦手とする人は面白くないから彼までじっとしている人がいます。交流者は最初会場出席メンバーの問題があるから面白くないと思っています。しかし違います。問題なのは自分です。面白くないからじっとしているのではありません。じっとしているから面白くないのです。交流パーティーを優位にできるかどうかの鍵を握るのは最初や参加者のポイントではありません。自分がポイントです。いかに積極的に話して交流を広げるか。そのためにもまず動きましょう。誰かに話しかけましょう。動いて話しかけると交流パーティーは面白くて優位になります。あなたがどう感じているかは積極性を示すバロメーターです。面白くないつまらないと感じることを消極的だという証拠です。面白い優位だと感じることを積極的に動いている証拠なんです。面白くないと思うことを積極的に動く。ビショパーティの37、その18、良いと雰囲気は交流会に参加する人に共通する話題。知らない人に話しかけるときには共通の笑いから入るのがポイントです。それは笑っている。共通の笑いがなくにつかないから困っている。確かにそうですね。共通の笑いというのは抽象的です。もう少し具体的な笑いに絞っていきます。キーワードは良いと雰囲気です。共通の笑いに、良い。ビショパーティーでは必ず良いが登場します。ビュッフェ形式ですが、明日は良いが登場することでしょう。その良いを笑いにすればいいんです。良いは会場にいる全ての人にとって共通の笑いになります。例えば次のような言葉で話しかけましょう。美味しそうな料理が並んでいますね。美味しそうなデザートですね。このパスタ美味しいですよ。料理の種類が多くて迷ってしまいますね。料理を中心にした笑いがスムーズに話しかけることができるんです。共通の笑いに、雰囲気。会場には独自の雰囲気があります。会場の広さ、高さ、人の見られ方など、会場の雰囲気は交流会に参加している全ての人にとって共通の話題になります。次のような方に触りのない話題が出るんです。会場は大盛況ですね。大きな会場ですね。綺麗な会場ですね。雰囲気をいかにすればスムーズに話していることができるのです。料理と雰囲気という共通の話題を使って話している。ビショパーティの37、その19、余裕をするつもりが役に立ってしまった私の作戦失敗で、とある交流会でたくさんの人と交流しようと思い、ある作戦を思いつきました。最初に食事を済ませ、食事を完全に終えてから交流をしようと思ったのです。さあ、ただにグラスなどの背中が解放され、人と交流に専念できるだろうと思ったのです。理論上はうまくいくはずでした。しかし、結果は大失敗でした。最初に食事を終えてしまうと、お腹がいっぱいになり、病気になりました。しかも、不思議なことに、なぜかお腹がいっぱいになるようになる。立っているのが、やっとで、応援に座りたくなるのです。そもそも、椅子は、最低限や、年代者優先するものです。お腹がいっぱいで眠るので、椅子に座るのが怖い。満腹のせいで頭がぼっとして、交流の余裕ができることがなくなってしまった。そんな大失敗でした。情けない話です。その後の失敗で、食事は周りの雰囲気に合わせ、ゆっくり進めるようになりました。たとえ、お腹が空いていたとしても、最初から料理を用意されると、私のように失敗します。大通りからゆっくり始め、周りの雰囲気とペースを合わせるのが一番です。知らない人と一緒に食事をしながらのため、交流もしやすくなり、話も弾みやすくなるのです。お腹が空いていても、最初から料理を食べないようにする。ビショパーティの37、その30、早めに帰る際は、大勢に挨拶しないこと。用事があって、ビショパーティを最後までいられないことがあります。何かあったときで、こっそり帰るのはならないんです。少し早めに帰る場合は、最初に一言を断ってから会場を離れるのがならないですね。ここまでは、同志として笑っていることですが、もう一つ大切なものがあります。あらさんに大きな挨拶をしないことです。お先に失礼します。会議は大きな声で挨拶してしまうと、他の人の耳に届いてしまいます。すると、やはり人間です。私もそろそろ帰ろうかなという考えを出せることに、他の人の席を立てることに可能性があるからです。人に入ったことをきっかけに次々に会場を最初を増やしやすくなります。ビショパーティはできるだけ多くの人に最後までいられないように対応したいものです。最初に一言を断ってから会場を離れるようにしましょう。先に会場を離れるときに大切な挨拶はしないようにする。ビショパーティの37、会場に入ればまずは被災者に挨拶をします。その4、被災者に職員に関する手土産を持参する。その5、飲み食いしながら会場を歩かないようにする。その6、長時間立ち続けても疲れにくいような靴を履く。その7、ビショパーティーでは知らない人も話しかけてみる。その8、知らない人に一人は話しかける。その9、難しく考えすぎずまず隣人に話しかける。その10、被災者はどのような関係ですかというキーフレーズで話のきっかけをつかむ。その11、話が合わない人は最悪な顔を出す。その12、15分前に到着しておく。その13、適度なアルコールを満たして知らない人に話しかけるチャンスをつかむ。その14、食事より交流に充電を置く。その15、職員に反応とはいえ被災者からの挨拶や乾杯までは入場する。その16、被災者からの話が始まるまで手にしている食事は最後会場を割れないように一層独占するのはやめる。その18、ここから目を離すときは折りたたんだ髪の毛の奥の下に敷く。その19、食事でも届くのではなく、出会いでも届く。その10、料理 内付近、レイリンズ付近、伊豆付近で食事をするのは控える。その11、右利きの人は皿を左下に置くことをしながら料理を盛る。その12、グラスの持ち方で第一印象を良くする。その13、冷たい飲み物が入ったグラスは短縮で下半分を組んでおく。その14、最初からプライベートの話題を聞かないようにする。その15、食器とグラスの片手の持ち方をマスターする。その16、軽いまでじっとするのはやめる。その17、面白くないと思うところを積極的に動く。その18、料理と雰囲気と共通の話題を使って話し合える。その19、お腹が空いていても最初から勢いよく食べ過ぎないようにする。その30、先に会場を離れるとき大げさな挨拶はしないようにする。